こんにちは、キサラボです。キサラボでは上的存在に風知という手法を使って質問し、得た情報をシェアしたり追試したりサニワしたりしています。この話は2025年11月27日風知の話その1を聞いた感想、それから大祓いのプログラムについての開発よもやもです。赤さんはキサラボでアップしたコンテンツやプログラムについての疑問や質問、それから感想を、ツルは制作側の裏話をよもやま話と交えつつ、風知的世界観で時には探索しながらおしゃべりしています。それではどうぞ。
どうぞ。フチの話聞いた。
聞きましたね。最初全然わからなかったですね、これ。これ面白い話なんかなって言って、これ何なんやろうなって言って、コーヒーの器でそうなんやって言われて、その辺ぐらいからうーんってなって、んで、何日も何日もこう置いて聞いたり、区切りで、もう細切れで聞いてたから、もう通して聞かなあかんなと思って、
わかりやすいかわかりにくいかっていうとそうよね。
そうね、やっと今日の朝になって、ああ、そういうことかって言って、ちょっと分かった気がしてき
あれ
て、
何週かせなわからんよね。
なんでやろう。
それくらいちょっと中級上級編ぐらいな感じの中身な気がする。要するに概念の話や。で、原理原則の話なんやけど、なんていうの？一つの概念が入ると、すべてにそれは使えるんやけど、その概念をこんな形ですって、ペイって渡されたときに、初めからその人の中にすでにある概念やったら、ああ、あれかってなるけど、その人の中にない概念やったら、こんな形？違うな。もうちょっとこう？違うな。こうか？こうか？こうか？みたいな、消化時間がいる感じはする、ある。
それも縁を作らなあかんの？
俺は作らんでもあるから、で、作らんでもあるんやけど、なんていうかな、すでにあるけど認知してないものを認知し直すだけなのよね。でも認知してないから何のことってな どれのことってなるよね。
いや、そうやねね。いや、この縁の話はあまり前置きというか、他のセミナーで聞いてなかったから、あんまり。
しようしようと思って結局どっかでさらっとしたんやけど、あんまりディープなとこまではいかないままというか、北さんとの話で何回も重ねてんのよ、フチの話を。で、これからフチの話1、2、3、4、5ぐらいまで行く予定やねんけど、その中で明確になっていくかな。特にフチってこうやと思うのよって最初の話やから、まだ、私の中でも当然やし、北さんの中でも固まりきってない回ちゃうかな、1回目は。固まりきってないっていうか、こんな感じやねんけど、みたいな、ざっくり感があった。まあでも、2回目、3回目、4回目、5回目まで行ったらもう、わかる。あ、そういうこと、みたいな感じになると思う。例えばさ、数学のさ、1、2、3、4、5、6、7、8って、足し算は簡単やけど、0の概念って地味に難しいけど、でももうそういう概念がすでにあるものやっていう教育を私ら受けてるやんか。小学校とかで学ぶ数字は、0、1、2、3、4、5、6って習うやんか。 なんかもうすでにある概念として習うのであれば、なんていうか、抵抗がないというか、わ かるっていうか、そう、すでに扱ったことがあるから、ああ、なんか、いつも触るあれね、みたいな感じになる。けど、触れないけどあるものの話をしてるから、例えば音楽の実体感を持って出てくる音楽の話とか、それ料理の腕の話とか、材料は何でも料理の腕がある人が料理を作るとうまいものが出てくるっていう、このなんかね、端的に説明するの難しいよね、うちの概念に関しては。
うちね。
どこにでもある、すべてにある話やねんけど、端的にっていうか、こう、周遊をさ、何回もぐるぐるぐるぐる、ボールがぐるぐる回って、ストンって落ちるとこまで、ぐるぐるを楽しめるかどうか、味わえるかどうかで、落ちるかどうかが変わってくるって感じかな、私の中では。
僕パンを自分で作るっていうところあたりから持ち始めてきたかなって感じで。
で、そこ
やっぱ、
にその自分の体験の経験として分かるが挟み込めると落とし込みやすい。
そうですね。いや、これは、セミナーの時も同じやと思うけど、自立喧嘩。やっぱり、みんながこう、質問とか、興味持ってもらうことに対して、やっぱり実体験の中で全部言ってくれんと、返しがないよね、絶対に。
そうなんですよね。実体験ではそのなんていうか、なんだろう、その人の認知の範囲が自分だけ、他の人はどうでもいいっていう 質問だと、上はなんか適当に、あ、これ言うといたらええやろっぺって返して、それ以外の付随情報とかないから、結局そこから広がらんくて、おもんないから上も離れていくみたいな感じになっちゃうけどね。
おお、なるほど。もうちょっと広めで喋らなあかんね。
広めでわざと広がるっていうよりは、なんていうの？もちろん自分の実体験で何がしかに感じることがあって、喜怒哀楽とか熱いとか重いとか、滑らかだとか、いろんな感覚があって、それを拾って、自分の中で疑問が生まれてきたりとか、あれはこうじゃないかっていうのが出てきたりするんやけど、その、ほら、マンカインドゲッチの話したときに、
何？ま、
マン
何で
カイ
か？
ンドゲッチ。
いや、知らん。
知らんか？あ、じゃあまたちょっとそれもアップするわ。マンカインドゲッチっていうのがあって、要は、その、どれぐらいの範囲で自分の外側のことも認識してるか、考えてるか。要するにその、私だけ良かったらええねんっていう、私だけの人。もちろん外側あるのはその人の世界にあるんやけど、その人が何らかの行動をするときに、何のためっていうときに、自分のためであり、周りのためであり、っていう考え方で動く人。で、その周りっていうのがどれぐらい広いのかっていうのが、まあ、大雑把に言うと、満開の下知の一つの側面、そういう側面があって、その満開の下知が高い人、低い人があって、で、やっぱり低い人は本当になんか なんて言ったらいいのかな。まあ、研究者に多かったりするけどね。こう突き詰めて一つのことをこう考えるときに他のことを考えてられへんやんっていう意味で、それはその人の職業としては向いてるんだろうけどね。まあでも研究者タイプに多いだけで、研究者の人全部が自分の研究してる対象と周り以外のことを考えてないわけではないけど、まあその優先順位とか、例えば物を買うときに、 自分が安くって得したらいいわっていう人と、それを買うことで誰を応援することになるのかな、どういう循環が起きて、作ってる人はちゃんとこれで食えるやろうかとか いろいろ考える人と、で、やっぱ、なんていうか、に、その人が認知する世界の範囲って違うやん。狭いか広いか。そういうのはすごい、ものすごく上はよく見てるね。まあね。まあ、何、4回で済むかなと思って探してたら、5回ぐらいだって 思ったよりいっぱい喋ってんなと思って
あれは続くんか、
続
そ
くんですよ。続くんですよ。
う。
あれが2022年やろ？で、2023年に2回ぐらいして、1、2、3、5、計5回ぐらいになるはずやねんね。そういえば前言った淵の話やねんけどって、とびとびガッとした、してたんです。お楽しみに、引き続き。次回は多分、オーディオ、音の話が多分メインに、フチの話をしてて、その翌日に、またその、フチの概念、セミナーとかでするような話をしてて、っていうふうに続くんだよね。いひひ。でも、なんて言ったらいいのかな。わからない聞いて、分からへんなって思うのは分かるの始まりやから。で、聞いて、あ、分かった、そういうことかっていう人は大概分かってないか、すごい中途半端なとこまでしか行ってないっていうことが多い。特にその、なんていうか、上関連のこと、見えない世界関連のことって、ほんまに、なんていうか、アナウンスが来たり、質問来てイエスノーで来たりはするけど、やっぱり何べんも言うように、あくまでも物事の、その、超局所的一面、一点でしかないから、裏側とか、別の角度とかが常にあるって分かってるってことは、それは、なるほど、分からんってことが分かったっていう 言うしかないやん。その人って割とその分からんままの状態に耐えるのって耐え難いみたいで、ストレスみたいなんで、どこかの箱に入れて、一旦自分の脳内に引き出しにしまってしまいたいみたいな、その分からないがずっと脳みその端っこにあり続けるストレスよりは、ちょっと形をねじ曲げてでも自分なりの解釈としてこの引き出しに入れとこうみたいな。
なんかそれなんか嫌やな、嫌やのような、分かるようなって感じやね。
なんかされると嫌なんだけど、例えばあなたってこんな人ですよねって言って、全然違う箱に入れられたってなんか気持ち悪いっていう
それ
時
嫌やな。
あるけど、なんか見えないものって見えなさすぎて、そういう箱に入れたとて、あ、ちゃうかったなって分かるのってだいぶ後やったりするから、そのだいぶ後まで何らかの弊害がなけりゃいいけど、要するにその見えないことをこういうことなんだって思い込んで進むと、要するに頼りになる情報が頼りにならない、足りない情報なわけやから、そうするとそのほら、陥りやすい3つの罠に陥るわけですよ。過信、妄信、なんだっけ、もう一個。慢信か。
満身。
過信、妄信、慢信。すぐ落ちる。もう、人事じゃない。もうすぐ落ちる。いかに早く落ちてたって気づくしかない。落ちらないようにするのは無理。みんな落ちる前提で 落ちてたら、うわって言ってすぐ 水たまりから足引くしかない。まあでも、いひひっていう、その感想を聞けてすっげえ嬉しいんやけど。
いや、これ、まあ、よくここに到達しはったなっていう、こ
や、
れ
マジマ
どの
ジ。
時に発見しはったんかなっていうことですよね。
なんでそれ。多分、オーディオの話を
あ、オーディオか。
したり探したりしてて、
なんかそれやったら聞いたことあるな。オーディオの時にフチが出てきたんかな。
ほら、G3 の製品で、額縁とかあって、多分あの辺から出てき始めたんちゃうかな。
縁の話は、BBS っていうか、そのフォーラムっていうか、でも上がってた言葉でしたっけ？その時。
てないな。なんかオーディオ用語として、チラ見せはしてなかったかな。
なんかちょっと誰かに、何かで聞いた覚えがあるな。
そう
なんで
そう。
これ、知らんかったけど、その言葉だけは知ってたな、なんか。
冒頭で
何や
はち
ろ。
らほら喋ってるんやけど、そのほら、まとめにくすぎるもんでさ、
そうや
オー
ね。
ディオからの切り口っていう概念でしか、縁で検索しても出てけへんね。ちょっとわかんないけど。オーディオでは、縁が整えば、音が実像として出てくるねみたいな話はおそらくいろんなとこではしてると思うね。で、それ以外のライフの話とか、あとフーチ関連、上関連の話として、フチが出てきたのは、北さんとやってた話、2022年ぐらいか。が初めっていうか、今までのがやっとまとまったんや、聞いて、みたいな感じやって。ああ、よく定期的に言ってた、あれ、みたいな。まあ、録音し始めたのが2022年とか1年とかその辺やから、その前もしてた可能性はあるんやけど、ちょっといろいろ忘れてるよね。
ねえ。
なんかここもこれ聞きたいねんけどみたいなとこあった？わからなさすぎてまだそこまで行ってない？
いや、ちょこちょこはあったと思う。
オフレコです。
そう、私はしてないからちょっと、はっきりとはよう言わんねんけど、安江邦夫さんが、いろんなとこ行って、北斗七星の形を踏むように、いろんなとこ行って、いろんな結界張ってきたとか、何々して
埋め
き
て
た
きた
み
と
たい
か言う
な。
だった
そ
な。
うそう、ああいう話。あれ、
オフレコ
って言ってた。
です。いやー、すげえな。
他には。
あ、他か。かなー。だけどな。やっぱり、キサさんの話は全体的に幅広いですよね。
広い、見るもの聞くもの全てが関連する情報やから あちこちに飛ぶしね。
広く面白いけど、初めてのこととかね、あれの時だけはちょっと、って言って、吸収できる時もあるけど、やっぱり広いなーっていう。
まあ好みが合う合わへんもあるやろうしね。アニメ全然見えへん人がアニメのあれってそれっぽいって言われても全然ピンとけへんよみたいなあ
い
る
や、
やん。
まあ、そこはね、別に、アニメのとこぐらいなら。そうやな。
でも分からんまま、うちの話2、3、4って聞いていってほしい、ぜひ。
ああ、そうなんや。人の概念とか大体のここらへんっていうのは分かったけど、じゃあその普通の話を活用していく流れとか、なんかまた、
そうよ。
別で話が出てくるんやろうかね。
そうそうそうそうそう。
いつやろうね。多分このまま発展していくんやろうなって、これでは終わらんだろうなと思って。
だって私的な理解は、フチの話って、つまりフーチの話やんってなってるもん、私の中では。
いや、最初、フチがフーチと置き換えてずっと聞いてたんやけど、間違えて。それじゃ全然話が埋まらんくなって、わけわからんなって、もう一回ゼロから聞かなあかんなったんが最初の1回目。
要するに、キサさんと喋ってる時の「フチ」の話っていう「フチ」っていう単語はそのものの外側境界線ライン、外と内を分けるラインのことを「フチ」って言ってる。その理解はそれでいいね、全然。
額縁の縁みたいなやつ？
そうそうそうそうそうそう
暗示で言ってくれた方が、カタカナの縁は風縁に近いなと思って。
そうそう。でも、なんて言ったらいいのかな、最近私が、キサさん亡くなってからやけど、思うのは、言葉って漢字よりも音の方が大事なんやなと思ってて、音の方がその本質に沿ってるなと思って。例えば、解って言った時に、解凍の解、解きほぐすの解と、快感の解と、それから、改造するの解とかあるやんか。でも、解が指し示して、解という音が指し示してる全体は、それ全部を含んでんだよね。みたいに、縁って言った時に、額縁の縁っていうのもあるし、さんずい偏の、池とか、沼とかの縁っていう縁もあるし、いろんな縁が出てくるやんか、漢字で。で、縁って言った時に、その漢字全部を指してて、指しててというか、指してもいる可能性が高い。で、私ら人間が喋る言葉の中身の意味としては、漢字の意味として取った方が分かりやすいけど、その上関連の話、上関連のメッセージあるいはキーワード的な言葉って音として拾って音から例えば14種類ぐらい漢字があって、それ全部がそれに含まれてるよねっていうふうに考えた方が最終的には理解がちゃんと深まるというか、いう流れになって出るなーってしみじみ特に思う、今年入ってから。なので、縁の話は5回目までするけど、アウトライン、外側と内側を分けるアウトラインの縁として聞いてもらったらよくて、で、聞いてもらっていろんな話を聞くうちに、詰まるところ、縁と関わる話だね、これって、至るといいなと思ってる。至るといいなと思ってるっていうのは、私の独断と偏見よ。キサさんが、フチってフーチのことやんって言ったことは、一言も私は聞いてないけど、でもフチの話、フチの話以外の話、全部ひっくるめると、結局、一生懸命フチの話をしてたけど、その概念が指すところで、風致じゃんかって、今の私は思ってる。でも、明日の私それを思ってるかどうかわからない。もっと違う、あれは違うかったって言ってるかもしれない。もっと違うのがあったわって言ってるかもしれないし、風致と風致で間伸ばすやん。そこになんか別の意味がすごくあるかもしれないし、その辺はちょっとあれかな、これかなとか言って、パズルの組み合わせみたいに楽しみながら探しながら行くといいかも。そういうことって思った時面白かったけどね。今そう思ったけど、ほんまかなって思ってるから、もっと素材を集めないとちょっと確信を持って、こうやねん、どやさって言うわけど、まだその過程にいる。やっぱりなんていうかな、物事を分かるためには感性が必要で、でこの人は車の感性が伸びてるから、 車の体験を通しての話だとわかる。けど、料理だとわからないとか、あるいは運動ならわかるけど、文学はちょっとわからないとか、人それぞれこう、感性が伸びてる方向があって、感性が伸びてる方向は、要するに、分解能が高い。普通の人は、これコップねっていうところを、コップが好きな人からしたら、あ、この形はイギリスのなんとかっていう歴史がある、なんとか時代のなんとかで出てきたやつで、この柄から言うと、どの時代のとか言って、バーってオタクの人からやったら情報出てくるやん。そんな風に、その、感性が伸びてる人、そのものが好きな人は情報量が多くて、そこにその、心が動くセンスがあるわけよ。感動するかしないかで言うと、分かってる人の方が感動したり、なんていうか、しょんぼりしたりする。で、その、感性をどうやって磨くかっていうと、体験をするしかない。そのものに対して、その出来事に対して、心が動く体験をするかしないかで、伸びるかどうかが変わってくる。すればするほど、そっちに伸びていく。全然毛が生えてないところに生やすのは無理やけど、ちょっとでも生えてる毛があるなら、その体験、本物の体験をすることで感動する。それこそ、北さんが言ってた126以上のは、を車に乗るなり、音楽を聴くなり、料理を食べるなり、場所に行くなり、体感するのは修行と一緒やよって言ってたのが、おそらくまさに、その、感性を磨くためには体験をしないといけない。体験をするにしても、本物を体験した方が、よりわかる。という意味で、126以上のものを体感するのは修行みたいなもんやよって言ってたのは、意味わかるなと思って。ね。あとあとわかることがある。
そうな
うん。ごめんね。一生懸命話しちゃった。どこかな？じゃあ、2、3聞いてどうって聞くの楽しみになってきた。
いや
ぜひ。
やっとこれで次聞けるなって感じ。2、3日前やったら、いや、ちょっとあかん、まだ早いっていうところでしたよね。
なんかね、スルメみたいにちょっとわからんかったら、まあ定期的にしがしがあかんでもらって。そんなもんですよ。
確かに中級でしたね、これはね。
話変わんねんけどさ、大祓の名越の大祓、年越しの大祓って言って、年に2回大祓あるやんか。
りますね。
で、あのプログラムができたんやけど、めっちゃ面白くて、G3 で、北さんが作ってた頃は、多分あれ2000何歩ぐらいやったと思うんや。で、2000円かな？ 3000 円かな？まあまあ、それぐらいやって。ほんで、今回のは、なんぼですかねって聞いたら、4000円ぐらいって言って、値段上がったなと思って、ほんで、今回のは、柳に風プログラムの、待ち受け画像があって、で、そこに、それを、ごめんごめん、北さんは、ブットに大祓の、お札をポンしてたやん。要するにその、鶴田美代っていうのがブットと紐づいてて、で、ブットにポンすることで鶴田美代に効果がある。要するに上の窓口がブットみたいな感じやったやん。ほんで、じゃあ、キサラボに入ってから、もう、待ち受け画像窓口みたいになってるから、柳の風とか、電磁波対策プログラムとか、全部その画像が玄関みたいに設定してるから、今回の大祓も 画像を原価にして、オンするってなったら値段も上がるし、半年間有効って出るんや。お、どういうこと？ってなって、普通さ、大払いって、6月末日、あるいは12月末日に、そういうお払い、払、払いを仕事にする上の人が、一斉にバッサーってしてくれんのよ。ほんで、そのフラグを立てた人に効果がある。で、そのフラグを立てるっていうのが、神社に行って、人形に名前書いて息吹きかけたのを、何、お節代と一緒に出すとか、茅の輪くぐりをするとか、あるいはそのプログラムとして、この頭の上に フラグを立てるとか、そういうのが、一気にバッサーってする人のが見つけやすいフラグ。要するにフラグを立ってる人にその効果があるっていうシステムだから。でも半年間効果ってどういうことって思って。
そうやね、もうそ
だ
れ、
から、
も
そうそう。
うだ。
ね、一回バッサーってみんなと一緒にして終わりじゃないのかいと思って聞いてみたら、そういう払いの仕事をする人が通りかかったらついでにしてくれるみたいな感じで、要するにその大払いっていう大きな半年に1回でっかいバーンっていうのがあって、それはその大払いの仕事をする人がするタイミングでしてもらえるっていうシステム。で、今回の作ったお祓いのプログラムは、それプラスアルファ、こまごま、6月末日、12月末日以外に、祓いの仕事で通り過ぎる上の人がいるわけよ。そしたら、通りすがりにフラグ立ってるの見たら、ついでに エネルギー出しとくわ、みたいな。要するに、エネルギー出しとくっていうのは、払うっていう、要するに、上の人が通ったら、ついでにエネルギーがザバーって流れてくるイメージ。そのエネルギーっていうのは、払いをする。払われるっていうエネルギー。だから、そんな、1000円アップだけでいいんですかってなるやん。そんな、何？通りすがり、要するに、1回だけじゃないのに、そんなちょびっとの値段アップでいいんですかって聞いたら、まあ、ついでやし、っつって。ただし、任意のタイミングではせえへんからな、っつって。こっちの都合のええときな、みたいな感じで。めっちゃさ、明るいね。ついでついで、わははみたいな感じで大笑いしてあって。めちゃめちゃ面白くって、その上とのやりとりが。なぜなら、その上が、超軽い。超軽いの。ほんで、なんか、基本的にその上って、大盤振る舞いやねんね。ほら、一緒にさ、祈祷行ったやん。西宮神社行って、祈祷したやんか。で、赤さんがお金を払って、赤さんが祈祷してもらうのに、ついて行った、私も一緒にザバってもらえたやんか。みたいに、上からしたら、私ら人間って血まこいから、血まこい人間が持ってるそれぞれのコップにちょっとずつ注ぐっていうのは、そんな細かいことはできない。でも、フラグ立ってたらちょうだいって言われたら、はい、あげる、ダバーッみたいな。だ
ごつだ
から、
いな。
そういう意味で、フラグさえ立ってたら、ついでついで、みたいな。ただし、私らがお願いしたタイミングでお願いしたようにするんやったら、指名料がいるみたいな感じで、いちいち行かなあかんから大変やけど、ついでやったらもうそのぐらいでしてあげるよ、みたいな。めっちゃお計らいし、いいお計らいしてくれはるやん、みたいな。こっちはさ、プログラム作る側としては、北さんが作ってたプログラム、と思って作ってるけど、結果できたのは、ちょっとお計らいで 余分になんかめっちゃいい機能つけてくれてるみたいな。
そうなんですか。それは、その、今回のプログラムに関しては。
オフレコです。
おい。
そうなんや。
そんななんか。半分信じてるけど、半分信じてなくて、使ってみたら効果があったら信じることにするわ、みたいな人には、とてもじゃないけど出されへんみたいなのはあるわけやんか。まあまあ、全部そうなんやけど、それ言い始めたら、うちで売ってるもん全部そうなんやけど、そんなバチボコに上に嫌われるぜ、みたいな。めっちゃそういう話してね、みたいな言われる。私が上とやりとりして、めっちゃゲラゲラ笑うような話の内容を、もっともっと他の人にも言ってね、とか、あるいは半分信じて半分信じてないから、試しに買ってみて、それが効果があったら信じるわ、みたいなのって、バチが当たる。異常に怖いから、そんな、
怖い。
上を試すなんてあなた、みたいな。それ相応の結果に、なるみたいな。あれ？この話読んでない。最近あげた、払い言葉のゲジクラベっていうブログをあげてて、で、その中にも書いたんやけど、そういうまあ、払い言葉が、どういう状況で聞くか。どういうことをしたらより、払いのゲジが高いかみたいなのをずっとゲジクラベしてて、で、まあ、もちろん最終的に至ったのは、信じてる人が音を響かせて読み上げて、かつ上と通じる状態だとマックス払いの効果があるみたいな結果になったんやけど、その中でその注意点としては、もちろん信じてない人が見たり持ったり読んだりしても効果ないんやけど、半分信じてて半分信じひんみたいな人が、やってみて効果があったら信じるわ、みたいな感じでされた日には、あった、みたいな返事が来てて、いや、はい、ですよね、つって、そんな人が目の前におったら芝居ときますっていうやりとりをしてたんやけど、ほんで、じゃあ、そういうことをしたら、バチが当たるんですかって聞いたんや、上に。いや、当たらへんって言って、え、当たらないんだ、そうなんだ、と思ったら、そういう当たらへん人は、わざわざそんなやつにバチを当てるような手は下さないと。ただし、そういう人は、そのような結果になるでって言ってて、怖ーみたいな、バチが当たる方がまだいいわ、ぐらいな恐ろしさを感じたね。怖え。
怖いな、
マジ怖えと思って。
ほんまに。
むしろバチ当ててください、みたいな感じよ。怒られてるうちが花やでとか言うやん。人間関係の間でも。怒られへんぐらいになったらもう見捨てられてるやん。見放されてるやん。そういう状況になる方が怖いよね。バチ当たってる方がよっぽどマシみた
まあね。
いな。バチ当たってもそういう人はこれはあれをこうしたせいなんだって気づかないよね、きっとね。怖ーって思って。だから、めっちゃ上とコミュニケーションして、今までの時代の上の人って、厳かで、何？ちゃんと敬語を使って、もうこっちはもう、ははーみたいな感じでやらな、怒る人多かってんけど、なんか、最近切り替わった新しい時代の人らって、なんか、すごい、明るいね。物理的に、重量としての軽さもすごいし、明るさもなんか、ルーメンで測定するとめっちゃ明るいねんけど、みたいな明るさもすごいし、あと、なんかめっちゃ笑う。
あ、そ
あ、おまけおまけ、あははで、辛いし、みたいな。関西人のおばちゃんかおっちゃんのすごいご機嫌な時みたいな。
怒ったら怖そうな人やな、それ。
それよ。マ
なあ。
ジ怖い。マジ怖いの。だから、 顔のまま何にも言わへん時って超怖いからね。
怖い怖い。
あ、なんか知らんし、なんかわからんけどすいませんみたいな、キュンってなる感じ。内股になってキューってなる感じ。まあ、そんなやりとりをみんなできるから、もっとやって、面白いから。
いやーもうそこまでまだ時間かかるな、ほんまに。
いけるいける。やるだけよ。
OKOK。
回数です、回数。
いいっすね。はい。
もうあれ、数の勝負よ。記 者さんの言ってた。
そっかそっ
多い
か。
もん勝ちっていう。
わかったわかった。はい。
ぜひ。
いやー。そっか。
相変わらず、なんかこう、これ喋りたかってみたいな話を怒涛のようにしてるけど、赤
う
さんの話全然聞けてない。
ん、いや、なんやろうな。いや、このね、淵の回答がするとは言いながら、なかなかできてへんかったから、やっとできてちょっとほっとしたかな、みたいな感じあんねんけども、まだ後ろが続いてますって言われて、わあ、そういうことか、みたいな。うん。
楽しいぞ。楽しいぞ。
淵、ええ。
こういうことが楽しいと思える人じゃないと、うち来ひんと思うからいっか、みたいな。
いや。
楽しんでもらえるといいけど、なんかこう、なんか面白かったとか面白くなかったとかわからんかったとか、これどういうこととか、反応は欲しいよね。反応があったら、それに対して答えることとか、あるいはここはこうやねんとか、あ、その話な、続きがこっちにあってなとか言えるやん。反応ないと、いらんのかな？ テーブルの上乗せなくてもいいのかな？じゃあ他のことしようかなってなるから。なんか反応欲しいよね。欲しいっていうか、あれよ。
みんな、
反応という名の、よいしょというか。
そうなんやな。これもエネルギーを回すための一つのあれやもんね。
もうなんか反応あると上大喜び。それがたとえわからんであっても、なんか発信してくれると、ちゃんと回るって感じ。
あ、そうか。でもこう、まあ、一人でも分かったり、一人でも分からへんかったら、多分同じ人が複数人いるわけやから、そこが聞きたかってんっていうシリーズになると思うんやけどね。
いいね。なんかその場で分からんくっても、その落ち葉みたいにあるいっぱいの落ち葉が溜まっていって、で1年経ってたらいつの間にかそれが腐葉土になって養分になっていくみたいな、
ああ、そう
そう
だ
いう
ね。
のの1枚の葉っぱって感じやから、この縁の話の一つの話は。まあそれで全部と思わずに、他のもぜひって感じやな。
なかなかね。
まあ、楽しいか楽しくないかですよ。
何かな、最後はね。
面白そうと思えるか、もうちょっと欲しいと思えるか思えへんかやね。まあそれは人それぞれだから。
そうやな。面白くないと続かんから。
おい、そうよ。そうよ。
確かそうだったと
楽しくないとね、やっててもね、つまんないしね、聞く方もつまらんやろしね。
思う。
なんかずっと来んの、楽しめっつって。何？本当に、ルンルンでやれっていう意味ももちろんなんやけど、喜怒哀楽を味わえみたいな意味で、まあなんか生きるのを楽しみごと、そういう、きたらほどやってることを楽しくやれよ、みたいな。ぐなーってなったら、楽しくやれよ、みたいな。来る。はい、みたいな。うっす。みんなね、みんな我慢しすぎだよ。
あ、吹っ切れたらいいんやけどね。
我慢が美徳の時代をね、長く過ごしてきた人ほどね、なかなかそこから離れるのは気合がいるよね、きっとね。なんだ、いいんじゃん、これでって。早くみんななればいいのに。
ああ。 なかなかフォーラムっていうところは、その、安易に書き込めないっていうか、ね、
安易
し
に書き
っかり
込んで
書
く
く。
れていいんだけどな。
はっきり答えられるときしか皆さん答えないのが、発信する。
お、聞いたよだけでもいいんやけどね、嬉しいんやけどね。あれ聞いたよって言って、次いつとか言って言うだけでも嬉しいんやけどね。
LINE とかチャットやったら、プって入れて、プって降り
そう
て
なん
くる。
だよ、みんなさ、WhatsApp にくれるんやけどさ、フォーラムに書いてくれよって毎回思うんだよね。みんな私の WhatsApp に送って、あれどうだったのとか送ってくるからさ、それをフォーラムに書けやと思う。
そうや
な
ろう
んでこっ
な。
ち送ってくるんだよって思って。まあなんか来やすいんやろな。こっちの方が。
ねえ。
まあそれぐらいね、来やすい場にしたいんだけど、なかなか できてないのが問題だね。
うずいな、その、
なんだよ、
一
みんな恥ずか
方
しが
最
っ
強に
て。
なるから、
なんだよ、みんな恥ずかしがっちゃってさ、あれ一人、私一人だけに恥ずかしいことさせて、みんな眺めててさ。
そうや
お
ろ
めえ
う
も一緒に、おめえらも一緒に踊れやっても。踊った方が楽しいぞ。誘ってんねんけど。
な。なんかあれやで、どっかでは、もうみんな柔らかくして、今日はみんな一言書いてからこう終わりにしようねみたいな感じで、一言でいいからみたいな、ちょっとこう、書き込みやすくする。
あ、絶対一言書いて、キサさんとの話聞いたら、わからんとか、長いとかでもいいから。それはちょっと、事実と思って。
長いのは長いけど、もう、あの幅間で喋ると長くなるのは、その、必須っていうのは確かにあると思うんで。
切れへんのよ、どっかで。切るのも、切ってあれやからね。切ってあの長さやからね。
切ったところでまた話が戻ってるから、まあ、
そう
始
そうそ
まるから、ここはつなげとかなあかんけど、前半は残るよねけど、わかるわかる。
話聞く時もさ、そういう話をするって連絡をもらって電話をもらってそういう話をし始めてるんじゃないから、ああやって電話かかってきて「そっちじゃ今行ける？」みたいな「おおはい行けます」みたいな。で最近どうだったみたいな話から、昨日気がついたんやけどさって言って 思いついたことを忘れちゃうから、話しといたら、自分、北さんの中から出しといたら、次いけるやん。だ一生懸命話してくださる。ほんで、外部メモリ扱いされてて あれ前話したよなとか言って、どんなやったっけって
ほんまに。
言って ねって言って
メモやな、ほとんど。
メ
共
モ。
有したしな、みたいな。
そうそうそ
そういう意味でも、やっぱりフォーラムで共有っていうのは、ね、あの人こんな言ってたんだ、みたいな。
う。そうそうそうそう。私としてた話で録音してた話はこうやってテーブルに出せるけど、私以外にもそのみんなと話してる間に、みんなに話してる話を全部私にしてるわけないから。他の人と話してる話は他の人の中にある話だけやから、それも教えてくれよって思うよね。絶対美味しい話してたやろ、そっちでもって。こっちの分けんねえから、そっちでも分けてくれよ、みたいになるよね。
せやな。
記憶でいいからさ、音源として残ってないのはもうしょうがないから、残ってる記憶の中の、なんか、あれやろ、いいもん。ジャンプしてみ、チャリンチャリン言うやろ、出せや、みたいなさ、あのカツアゲみたいになる。みんなあるんだよ、自分の懐の中にいいものが。ちょっとタグが、どのタグやったっけってなって引っ張り出せないだけで。
ちょっと書き込んで、ちょっと活性化のに一員にならなあきませんな。
まあ少なくともなんか聞いたら、聞いたようだけでも欲しいね。次はとかだけでもいいし。次はいつとかだけでもいいし。
ああ、そっか。
続きあんのないのとかね。
あんまりその辺まだ誰もこう軽いタッチの人はないもんね、なんか結
まあ
構。
いいのよ、みんなこう奥ゆかしいんだよね。
言うてもな、
恥ずかしがり屋さんだ、みんな。
ね、10人もいい日メンバーのうちの誰かが書くか書かへんかの話やけど。
恥ずかしがり屋さんなんだよ、みんな。つまんねえと思って。一緒に踊ろうぜっつって。
そうやな。
まあまあ、書いてくれると上も大喜び、私も大喜び、引き続き頑張る気持ちが盛り上がるので、ぜひ。
あ、でも分かるわ、なんか、ウェブサイト運営してる側からしたら、レッスンある方がすっごいやりやすいよね。
ね、
エネルギーになるよね、次の。
でも、いいねボタンとかつまんないじゃん。見たなっていう既読ボタンみたいな感じじゃん。一言で。まあ、よいしょ、よいしょの循環をさせる。お金以外のよいしょってなると、そういう一言。ご飯作ってありがとうの一言とかさ。
みんなあれかな、タイトル見て、あ、これ何っていうかでカチッとする人みんなやろうかね。
だから分かんないんだよね、こっちからは。何を思ってるか、どんな感想を持ってるか。全然分からんから、教えてほしい。まあまあ、そのうちそんなような形になっていくでしょう。なれへんかったら終わるでしょう。いや、何事も始まりがあったら終わりがあるからね。G3 も始まりがあったら終わりがあるみたいに、
あった
キ
な。
サラボもありますからね。それは、循環次第ですよ。
そうですね。
うん。それこそ、ね、人が生まれて、そのうち、しわしわになって、お亡くなりになるみたいにあるんです。始まりがあったら終わりがあるし、終わりの始まりもあるしね。ね。それこそ私らが今生きてる時代自体がそうや。終わりの始まりをもう踏んで、次の時代の入り口とダブってるから、ちょうど。2層のグラデーションのところに今立ってるから、面白いよ、やばいよ、どんどん面白くなっていくよ。こんな次々面白いこと起きてもた困りますわっていうぐらい面白いことが身の上に起こるし、世相的にはこんな大変なことが起こってもらったら困りますよみたいなことが起こってて、かつその中でちょっとまともな人がいると、あ、こんな人が出てきたな、面白いな、つって、今までの30年の国会のつまらなさ具合、小学生の学級会の方がよっぽどマシみたいなさ、よりはちゃんと政治やってるっぽい。ここ30年よりは最近の高市さんになってからの方が国会は面白い。
あ、そう
今
な
ま
ん
で
や。
は、BGM かな。みんなさ、寝てるしさ。
な
で、八百長やし、ずっと。A 言って、B 言って、C 返事しますみたいな八百長ずーっとしてるしさ、つまんねえと思ってたけど、最近ちょっと見ると、結構ね、みんなちゃんと起きてんの。いや、明日は我が身と思うかしらんけど、起きてて、ほんで、ちゃんと答弁になってる。
本当に。
普通なんやけどね。そこからが始まりやねんけど。普通になっただけなんやけど。前があまりにもひどすぎて。
ね、
ちょっと面白い。
テレビで映ってるのに寝てるって絶対ありえへんよね。ね、テレビの番
そう
組で。
いうのを一般市民にテレビ越しに見られても全然大丈夫だって思ってたのが、まあ平成の時代だったんだろうね。もうちょっと大丈夫じゃないし、なんならこう、すぐさ、YouTube とかで切り抜きであいつ寝とったとか言って切り抜かれるし、ちょっと起きとかなあかんかな。むしろ何言われるかわからへんし。いつだったっけな、高橋さんが総理になってから1週間目、10日目ぐらいのやつで、高橋さんともう一人の人がやりとりしてて、あ、それは官房長官がみたいな話になって、官房長官が、僕答えるの？っつって慌ててて、結局その人答えると別の人が答える流れになったんやけど、その慌てっぷりとか、本当にしょうもないコント見るより面白かった。
なかなかライブやね。
ライブライブ。いいよ。
そうか。
NHK にお金払ってるからさ、その過去数十年の国会情報と今の情報は全部フリーで見れるようにすべきよね。
いやー、すごい
NHK。
な、これ。うん。
ああ、この人前こう言ってたけど、ずっとこうやなとかさ、マニフェストこうやのに、国会始まった途端、ひっくり返って違うこと言ってるなって、出るたびに違う、ひっくり返せやみたいなとか、ようわかるから。
そんな政治家が止めるんちゃうから、そんな
止
分
め
か
る
り
止
ない。
める。だからな、見れないようになってるじゃん、今。
多分な。
やろうと思ったらできるはず。データも全部あるはず。
それやったら NHK かっこいいな。
ね、お金払うさ、そんなさ、結構いい金額払わせられるやん。
均一に取ってるしね、お
そ
金。
うそう。
す
むし
ごい
ろあ
よ
れ、
ね。
税金じゃん。
取りっぱぐれなく取ってるから。
そんだけ取るんやったらね、することしては。みたいな。
ビールも何でも立つわみたいな感じの。
まあ、そんな感じで、縁の話は引き続きアップしていきますので、聞いて。楽しいよ。面白いよ。
楽しそうやな、鶴さんが。
やばいね。ちょっと、まあでもね、面白い方がいいよと思って。
もうそれが一番、一番やけど。
面白いことってさ、ずっと面白いことをするにはさ、刷新、新しさが必要やん。音楽でもそうやけど。で、今ここよりも一歩でも先ににじり出てないと、途端につまんなくなっちゃうじゃんか。つまんないの嫌だなと思って。だからプログラムもね、ちょっとでも新しく。ちょっとでも、なんていうか、前のよりいいやつ。G3 のさ、結界棒から超結界になって、超結界5とかになって、どんどん、アップしていくのと一緒で、ちょっとでも、前のから進化をする。したい。なと思っております。楽しくね。楽しくないと意味がないからね。
だよね。そうか。大払いはもう12月からリリース？
私の準備されてきたらもうリリースしてもいいんだけど、準備ができてないの、ごめん。今日明日頑張る。
で、あれみたいな感じ、この物理的なやり取りはなくて、そのプログラムの、
画像販売。
いやね。
今。で、その窓口の画像をすでに持ってる人は買わなくてよくて、要するに、全く初めての人は、大払いのプログラムの購入と、待ち受け画像の購入が必要。で、すでに、キサラボで、待ち受け画像を無料ダウンロード期間にダウンロードしたり、あるいはその柳の風プログラムとかでダウンロードして持ってる人は、大払いのプログラムの購入だけで大丈夫。やっぱね、扉がいる、窓口がいる、上からの窓口みたいな。それを何に据えるかっていう。って感じです。はーい。早めにあげるわ。頑張る。さ
ぼ
す
ち
が
ぼ
に。
ちやな。
さすがに、ほんと。
あ、はい。
はい。今日はこんなとこかね。
こんなとこですかね。
言いたいことは他にない？大丈
多分また出てくるとこ。
まだ出てきたら教えて。答えれることは答えるし。
ありが
答
とうご
え
ざ
れへ
い
んかったら上に聞くし。おっす。
ます。いいっす。
ありがとうございます。
ありがとうございました。で
はは
では、失礼します。
ーい。おつー。バイバイ。
回のトークはこれで終了です。いかがだったでしょうか？何か気づくことがある、疑問が出てきた、これは一体どういうことなの、などなど、フォーラム、自立研究会、あるいはメールからお聞かせください。ご感想やご質問のよいしょをいただけると、上も鶴も喜びます。今後ともキサラボをよろしくお願いします。それでは。